はようございます。北王国の第7代のアハブ王、シドーの娘イゼベルトを王妃として迎えました。彼女は都のサマリアに自分が信じるバールの神殿を建て、祭壇を築いて、その信仰を熱心に広め始めました。バール、これはこの大地の生命力を象徴する神と信じられていました。夫のアハブも彼女に追従して、バールの祭壇の傍らにこの豊かな実りのもたらす女神アシラ像を作りました。そしてイゼベルは主なる神の預言者を迫害して殺し始めました。神は預言者エリアをアハブの王に使わして、神の裁きを宣告させ、梅雨も雨も降らない飢饉が続きました。エリアは2年間身を隠していましたけれども、3年目に再び王の前に現れます。お前か、イスラエルを煩わせる者よ。エリアは言い返しました。主の戒めを捨てたバールに従っているあなたこそイスラエルを煩わしているのです。エリアはカルメル山にイゼベルの庇護を受けているバールとアシュラの預言者全部850人集めて、この自分と対決するように王に求めました。そしてイスラエルの民たちに申しました。あなたたちはいつまでどっちつかずに迷っているのか。もし主が神であるなら主に従え、もしバールが神であるならバールに従え。薪の上に子牛一頭を裂いて乗せて祈りを捧げます。どちらの神が火を持って祈りに応える神でしょうか。まずバールとアシュラの預言者850人が祈り始めました。彼らは大声を上げて祭壇の周りを踊り回って祈りました。昼過ぎ、剣や槍で体を傷つけ血を流してまで狂ったように叫び続けましたが、火の答えはありませんでした。エリアの番です。彼はイスラエルの12部族を表す12の石を築いて祭壇を修復すると、焚き木を並べて子牛を切り裂いて乗せました。さらに水を十分に注いで祈りました。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であることを今日明らかになさいますように、主よ私に答えてください。そうすればこの民はあなたが神であることを知るでしょう。すると主は火を持って捧げ物、薪も石も焼き尽くしました。これを見て民は皆ひれ伏して、主こそ神です、主こそ神ですと叫びました。そしてバールとアシュラの預言者は民によって皆捕らえられ、キション川で殺されました。この江戸時代の国文学者本居宣長、これは彼は日本の最初の歴史書古事記の注釈書古事記伝 の著者として有名です。で、彼はこの日本人の信仰をこの人でも生き物でも自然のものでも尋常ただならざるものを神と呼ぶというふうに定義しています。日本人は特別に優れているものは何でも神にしてしまうんだというのです。ですから日本では神は800万の神、矢をよろずの神って言われて、数限りなくあるんですよね。いろいろなものに霊が宿っているっていうこの信仰なんです。無病息災、商売繁盛、家内安全、合格や勝利や交通安全、これらの祈願のために人々はいろいろな神社やお寺に参詣して、お札やお守りをいただいて大切にしています。車に貼ってあったり引っ張らせたりしてありますよね。確かに人生には病気の苦しみや商売の苦労の筆頭に災害や事故から守られて、そして家族が仲良く暮らし、試験に合格して人生の進路が開けてくるように、こういう願いをみんなが切に持っています。そして御利益信仰に精を出しています。しかしこの信仰の特色はですね、願いが叶わないと他の神社行くんです、他のお寺行くんです。ついついとお札やお守りを変えていくんですよね。点々と移っていく、そういうこの無節操さがあります。では仏教はどうなんでしょうか。このいろいろな宗派があって一口には言えませんけども、私が一番心に惹かれている仏教とはこの観世音菩薩像、地蔵菩薩像の絵を描き続けているこの神戸の丸山よしみさんです。静かな悟りの境地をひたむきに求めて表現しようとしている作品の一つ一つ、実に穏やかで優しさを伝えています。たびたび天台会をおかげでって言いました。丸山さんは法華経の次の言葉をよりどころにしています。己の夜べは己を置いて他になし、よく整えられし己こそ誠得がたき夜べなり。自分の頼りになるものは自分しかいない。だからよく整えられた自分になるようにひたすら精進していこうというのです。丸山さんは言ってます。悩みもあり悲しみもあり幸せも喜びも数々あれど、仏はいつも私の前をただしずしずと通りゆく。何をか語らん、何を発言、知りたくて悟りたくて、ただ一心でまたも仏の後を追う。またこう我々さん言ってますね。今日のこの一時を大切に生きよう、確かに生きようと私の中の私が囁いています。これは自己対話の世界ですね。ですから 仏像や仏画を滞在して乾燥しながら自分を整えていくことに精進する人にとっては、この仏像や仏画、これは礼拝の対象じゃないんですね。あるお坊さんが自分の守っている本堂の見事な仏像、あんなものあってもなくてもいいんだってこういうふうに言い抜いてますよね。本当にそうです。本当の仏像、仏教者というのは、この偶像礼拝とは、この無縁の世界に生きているんですね。で、ここに立って、聖書によって養われる信仰と、仏教者の信仰が全く質を異にしていることが分かってきます。仏教徒は仏が徹底して沈黙者ですから、自己との対話に精進していきます。無の世界ですね。これに対して聖書の神は言葉を持って語りかけ、行動を起こさせる人格的実在者です。言葉には神の命が込められています。私たちは神の言葉を真剣に聞き、それに応答することによって神の命をいただいていくのです。この私よく言うんですけどね、私も釧路で暮らしてましたから、釧路のタンチョウヅル公園の実験ですね。タンチョウヅルの卵は保温器で温めていますけども、この最後の10日間言葉かけをしないとヒナが殻を破って生まれてこない。どんなに他のことをしてもダメなんです。最後の10日間は今度は高橋さんが言葉かけをフィコ、フィコ、さあ、出てこいって、ね、声をかけるんですよ。そうすると、遠かったってうちに、コツコツ、コツコツ、中から、ヒナが応答し始める。そして自分で殻を割って出てくるんですね。私たち人間も、まだ目がよく見えない、生まれたての時から母の懐に抱かれて、絶えず愛の言葉を語りかけることによって人格が形成され人間になってきます。この言葉かけが少ない赤ちゃんは人間性が豊かにならないですよ。ですから人間を創造された神様は言葉を持って私たちに絶えず語りかけて、私たちの人格を養い育てていこうとされているのは当然だと思うんですね。仏教徒は沈黙する仏の前で自己との対話に精進し、整えられた自己、優れた人格を確立していこうと、行くと言われています。私は、そのような、自分との対話に精進する方に敬意をいただきます。でも、神との対話と、自分との対話を比べると、私にとっては、誠の神との対話の方が人格を豊かに育んでいくのではないか、そういうふうに思われてはなりません。なぜなら私のようなものが 一人で語り始めると、どうしても手前勝手な自我のこだわりから抜け出ることが困難だからです。神を愛してください、こうしてくださいと祈るならば、それは神を召使いにして自分の欲を果たそうとする自己中心的なご利益信仰になります。神から正しい命の言葉をまず聞いて、自我のこだわりから引き出されて真実に応答していこうとするところで、私の人間としてのあるべき人格が作られていくのではないでしょうか。このアメリカで暮らす孫の一人、中学1年、今日も中学1年生2人来てますね。から証しが来ました。聖書の、修法の後ろに今日コラムで書いていたんですけども、ご紹介します。私は6歳の時から水泳をしています。白泳ぎが得意で誰にも負けないと思ってました。でも6月の大会で50メートル、100メートル、200メートル全部チームメイトに新記録を作られてしまいました。悔しくてたまりませんでした。他のチームメイトからももうサブリナはダメだ、これで水泳も終わりじゃないと金口を言われました。自信がなくなってその次の大会も散々でした。リレーでもせっかくカリフォルニアの新記録を作ったと思ったら、私のスタートの足が少し動いたと審判に言われてチームが失格になりました。お母さんがお祈りして聞きなさいというふうに言いました。毎晩サムエルみたいに神様お話しください、しもべは聞いておりますと祈りました。2週間してもどうしたらいいか分かりません。ところがある朝の聖書で詩篇の34編を読みました。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者からすでに救い出してくださった。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いは、その周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り、助けてくださった。神様が、どれだけ私を愛してくださったりか、どれだけ力のある方か、ということをもう一度思い出してみたら、不安を全部神様にあげてしまえばいいんだということが分かりました。神様は必ずここから救い出してくださると信じたら楽になりました。新記録はどうでもよくなりました。私は水泳が好きですからまた続けます。でも、テモテの第一の手紙の4章に、信心のために自分を鍛えなさい。体の鍛錬も多少は役に立ちますが、信心は、この世と来たるべき世のでの命を約束するのに、すべての点で益となるのです、とありました。水泳をして、体の筋肉や心臓を強くしていくように、信仰の筋肉や心臓も聖書を読んで強くしていきたいと思います。中学1年生だと。信仰の父と言われたアブラハムとサラの夫婦にはなかなか子供が生まれませんでした。そこでサラは自分の召使いハガルにアブラハムの子を産ませて後取りにしようとしました。 しかしアブラハムとサラの間にハガルが割り込んでくると夫婦の愛に亀裂が生じました。そこでサラはハガルを追い出してしまいました。随分手前勝手だ。でも夫婦の真剣な一体性と一夫多妻制を決して両立いたしません。だとしますと神と私との関係も当然一対一でなければなりません。もし神を二人三人持つとするならば、神と本当に一体になることを求めてないことになります。神と一体ならずしてどうして神の真実な命を受けることができましょうか。あっちの神と相談し、こっちの神にお願いして真実の信仰が確立するでしょうか。イザヤが言ってますよね。私が主、他にはいない。私を置いて神はいない。神の前に立つのは私です。右を見左を見てさてどうしようかという問題ではないのです。あくまでも私が問われています。私が全身全霊を込めて神の前に立ち、まっすぐに神を見上げて神から真剣に聞き応答していくことが信仰なのです。そしてそこから人間としての真実が、誠実さが生まれてくるのです。カルメルさんの大切でエリアを集まってきた民すべてに呼びかけました。あなたたちは一体いつまでどっちつかずで迷っているのか。もし主が神なら主に従え、もしバールが神ならバールに従え。バールは大地の生産力を地に宿る超自然的な霊の力だとして神格化してた神です。しかし雨が降らずに危機になったら土地は干からびてしまいます。作物も豊かになりません。そうするとバールの力なくなっちゃうんじゃない。地が豊かでないんですね。危機になればバールはもう無力になっちゃうんですね。アシュラも無力になっちゃう。だから預言者850人が朝から午後の3時まで大声で叫ぶことを血を流してこの呼ばわっても断ることができなかったのは当然だと思います。この偶像、これはご利益を求める人間が作り上げた神に値しない像でしかありません。それをありがたがらせ人々に拝まさせるのは、その宗教を利用して自分の支配権を確立しようとしている王妃イザベルの政治的な企みでした。エリアの取り掛けに民衆が一言も答えられなかったのも、この預言者をこう迫害して殺しまくるイゼベルの権力を恐れたからでした。支配権力と結びついて利用されて堕落する宗教のおぞましさ、私たちは歴史の中で繰り返し学んできました。宗教と政治の混同、教会と国家の癒着、これは人権を抑圧し批判を許さない国家権力の神聖化です。教会の世俗権力化です。日本の国はそうだったんですよね。 東日本大震災で被災したこの大船渡のこのクリスチャンドクター山浦さんの証を読みました。彼は奥さんと苦心に一生を得てこの瓦礫の山の中で涙を流し激しく流します。ところがその時山浦さんの心にね、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという十字架の上での主イエスの叫びが響いてきました。そしてよしへこたれないぞと山浦さん決意を新たにしたんです。どうしてですか。主が十字架の上で叫ばれたあの言葉は詩篇の22編ですね、冒頭の言葉です。でも皆様はその次まで言う前に命が絶えてしまう。その我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというその次に続いてですね、私たちの先祖あなたにより頼み救われてきました、助けを求めて救い出されあなたにより頼んで裏切られることがありませんでした。主イエスもまた十字架の上で神様はこの自分をお見捨てになることはないと確信してこの言葉を語られたんですよね。山浦さんは全てを押し流された廃墟のただ中に立ってこの主イエスの御声を聞き取りました。そうだ、主イエスと同じように神様は私とお見捨てにならない、必ず新しい道を開いてくださる、よしへこたれないぞ、神の御用に用いられて働こうと決意したのでした。これが神に信頼を寄せ、神からの語りかけを聞きながらそれに応えていく信仰者なのです。神は命の言葉をもって私たち一人一人の心に語りかけてくださるお方です。私たちの心からの訴え、そこに耳を傾け真実に答えてくださる父なる神です。どんなに絶望的な状況になろうとも必ず救いの御業を行ってくださるお方です。聖書を読みつつ神の語りかけに耳を澄ませ、御言葉に聞き従い、神様の御用に用いられて生きていく人生を歩んでまいりましょう。お祈りいたします。神様、850人が体を傷つけ、血を流して懸命に叫び戻しの求めましたが、あなたはただ一人のエリアの祈りにお答えになりました。あなたは何よりもまずあなたの御心を聞き、その御言葉に聞き従おうとする信仰をお求めになることです。御言葉を聞くものにしてください。私の罪をご自分が引き受けて肉を裂き血を流して私の罪の裁きを受けてくださったイエス・キリストの十字架の救いを感謝し、キリストの御霊の注ぎを 感謝します。あなたの御言葉を常に聞き、御心に従って生きるものにしてください。私たちの国日本がもう決して戦争の罪を繰り返さないように、私たちをお持ちください。主、平和を打ち立ててください。一人一人の命を何よりも大切にされるあなたの御心を行うものにしてください。私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。